大輔は椅子に腰をかけたまま、新しく二度の所帯を東京に持つ夫婦の未来を考えた。平岡は三年前、新橋で別れた時とはもうだいぶ変わっている。彼の経歴は、書生のはしご段を一二段で踏み外したと同じことである。まだ高いところへ登っていなかっただけが、幸いといえば言うようなものの、世間の目に映ずるほど体に打撲を受けていないのみで、その実精神状態にはすでに狂いができている。初めて会った時、大輔はすぐそう思った。けれども三年間に起こった自分の方の変化を打算してみて、あるいはこっちの心が向こうに反響を起こしたのではなかろうかと訂正した。がその後、平岡の旅宿へ訪ねて行って、座敷へも入らないで一緒に外へ出た時の様子から言語動作を目の前に浮かべてみると、どうしてもまた最初の判断に戻らなければならなくなった。平岡はその時、顔の中心に一種の神経を寄せていた。風が吹いても、砂が飛んでも、強い刺激を受けそうな眉と眉の継ぎ目を、はばからずびくつかせていた。そうして口にすることが、内容の遺憾にかかわらず、いかにもせわしなく、かつ切なそうに、大輔の耳に響いた。大輔には平岡のすべてがあたかも肺の強くない人の重苦しいくず湯の中を片息で泳いでいるように取れた。あんなに焦って、と電車へ乗って飛んで行く平岡の姿を見送った大輔は口の内でつぶやいた。そして旅宿に残されている細君のことを考えた。大輔はこの細君をつらまえて、かつて奥さんと言ったことがない。いつでも道夫さん道夫さんと、結婚しない前の通りに本名を呼んでいる。大輔は平岡に別れてからまた引き返して、旅宿へ行って、道夫さんに会って話をしようかと思った。けれども、なんだか行けなかった。足を止めて思案しても、今の自分には、行くのが悪いという意味はちっとも見出せなかった。けれども気がとがめて行かれなかった。勇気を出せば行かれると思った。ただ大輔にはこれだけの勇気を出すのが苦痛であった。それで家へ帰った。その代わり帰っても落ち着かないような、物足らないような妙な心持ちがした。ので、また外へ出て酒を飲んだ。大輔は酒をいくらでも飲む男である。ことにその晩はしたたかに飲んだ。あの時はどうかしていたんだ。と大輔は椅子に寄りながら、比較的冷ややかな事故で事故の影を批判した。何かご用ですか？と角野がまた出てきた。袴を脱いで、足袋を脱いで、団子のような素足を出している。大輔は黙って角野の顔を見た。角野も大輔の顔を見て、ちょっとの間突っ立っていた。おや？お呼びになったんじゃないのですか。おやおや、と言って引っ込んでいった。大輔は別段おかしいとも思わなかった。おばさん、お呼びになったんじゃないとさ、どうも変だと思った。だから手も何もならないっていうのに。という言葉が茶の間の方で聞こえた。それから角野とばあさんの笑う声がした。その時、待ち儲けているお客が来た。取り次ぎに出た角野は意外な顔をして入ってきた。そしてその顔を大輔のそばまで持ってきて、先生、奥さんですと囁くように言った。大輔は黙って椅子を離れて座敷へ入った。平岡の細君は色の白い割に髪の黒い、細表にまみえのはっきり映る女である。ちょっと見るとどことなく寂しい感じの起こるところが、湖畔の浮世絵に似ている。帰郷後は色艶がことに良くないようだ。初めて旅宿で会った時、 大助は少し驚いたくらいである。汽車で長く揺られた疲れがまだ回復しないのかと思って聞いてみたら、そうじゃない、四十高なんだと言われたときは気の毒になった。道夫は東京を出て一年目に産をした。生まれた子供は直死んだが、それから心臓を痛めたと見えて、とかく具合が悪い。はじめのうちはただブラブラしていたが、どうしてもはかばかしく治らないので、しまいに医者に見てもらったら、よくはわからないが、ことによると、なんとかいう難しい名の心臓病かもしれないと言った。もしそうだとすれば、心臓から動脈へ出る血が少しずつ後戻りをする難症だから、根治はおぼつかないと宣告されたので、平岡も驚いて、できるだけ養生に手を尽くしたせいか、一年ばかりするうちに、いい塩梅に元気がめっきり良くなった。色艶もほとんど元のようにさえざえして見える日が多いので、当人も喜んでいると、帰る一ヶ月ばかり前からまた血色が悪くなりだした。しかし医者の話によると、今度のは心臓のためではない。心臓はそれほど丈夫にもならないが、決して前よりは悪くなっていない。便の作用に故障があるものとは、今は決して認められないという診断であった。これは、道夫が直に大助に話したところである。大助はその時、道夫の顔を見て、やっぱり何か心配のためじゃないかしらと思った。道夫は美しい線をきれいに重ねた鮮やかな二重まぶたを持っている。目の格好は細長い方である。瞳を据えてじっと物を見るときに、それが何かの具合で大変大きく見える。大助はこれを黒目の働きと判断していた。道夫が細君にならない前、大助はよく道夫のこういう目遣いを見た。そして今でもよく覚えている。道夫の顔を頭の中に浮かべようとすると、顔の輪郭がまだ出来上がらないうちに、この黒い潤んだようにぼかされた目がポッと出てくる。廊下伝いに座敷へ案内された道夫は、今大助の前に腰をかけた。そして綺麗な手を膝の上に重ねた。下にした手にも指輪をはめている。上にした手にも指輪をはめている。上のは細い金の枠に比較的大きな真珠を持った陶製風のもので、三年前、結婚のお祝いとして大助から贈られたものである。道夫は顔を上げた。大助は突然例の目を認めて、思わず瞬きを一つした。汽車で着いた明くる日、平岡と一緒に来るはずであったけれども、つい気分が悪いので、規則なってしまって、それからは一人でなくっては来る機会がないので、つい出ずにいたが、今日はちょうどと言いかけて、句を切って、それから急に思い出したように、この間来てくれた時は平岡が出かけ際だったものだから、大変失礼してすまなかったというような詫びをして、待っていらっしゃればよかったのに、と女らしく愛想を付け加えた。けれどもその調子は沈んでいた。もっともこれはこの女の持ち調子で、大助は帰ってその昔を思い出した。だって大変忙しそうだったから。ええ、忙しいことは忙しいんですけれども、いいじゃありませんか。いらしたって。あんまり他人行儀ですわ。大助はあの時、夫婦の間に何があったか聞いてみようと思ったけれども、まずやめにした。いつもならからかい半分に、あなたは何か叱られて顔を赤くしていましたね。どんな悪いことをしたんですかくらい言いかねない間柄なのであるが、大助には道夫の愛嬌が後からその場を取り付くように痛ましく聞こえたので、冗談を言い募る元気もちょっと出なかった。大助はタバコへ火をつけて吸い口をくわえたまま、椅子の背に頭を持たせてくつろいだように、 久しぶりだから何かご馳走しましょうかと聞いた。そして心の内で自分のこういう態度が幾分かこの女の医者になるように感じた。道夫は、今日はたくさん、そうゆっくりしちゃいられないのと言って、昔の金歯をちょっと見せた。まあいいでしょう。大助は両手を頭の後ろへ持って行って、指と指を組み合わせて道夫を見た。道夫は小言で帯の間から小さな時計を出した。大助が真珠の指輪をこの女に贈り物にするとき、平岡はこの時計を妻に買ってやったのである。大助は一つ店で別々の品物を買った後、平岡と連れ立ってそこの敷居をまたぎながら、互いに顔を見合わせて笑ったことを記憶している。おや、もう三時過ぎね。まだ二時くらいかと思っていたら、少し寄り道をしていたものだから。と独り言のように説明を加えた。そんなに急ぐんですか？
ええ、なりたけ早く帰りたいの。
大助は頭から手を離してタバコの灰をはたき落とした。
三年のうちに、だいぶ所帯じみしまった。仕方がない。
大助は笑ってこう言った。けれどもその調子には、どこかに苦いところがあった。
あら、だって、明日引っ越すんじゃありませんか。
道夫の声は、この時急に生き生きと聞こえた。大助は引っ越しのことをまるで忘れていたが、相手の心よさそうな調子に釣り込まれて、こっちからも他愛なく追求した。
じゃあ、引っ越してからゆっくり来ればいいのに。
でも、と言った道夫は、少し挨拶に困った色を額のところへ表して、ちょっと下を見たが、やがて頬を上げた。それが薄赤く染まっていた。
実は、私、少しお願いがあって上がったの。
勘の鋭い大助は、道夫の言葉を聞くや否や、すぐその用事の何であるかを悟った。実は、平岡が東京へ着いた時から、いつかこの問題に出会うだろうと思って、半意識の下で覚悟していたのである。
何ですか？遠慮なくおっしゃい。少し、お金の工面ができなくって。
道夫の言葉はまるで子供のように無邪気であるけれども、両方の方はやっぱり赤くなっている。大助は、この女にこんな気恥ずかしい思いをさせる平岡の今の境遇を、はなはだ気の毒に思った。だんだん聞いてみると、明日引っ越しをする費用や、新しく所帯を持つための金が入り用なのではなかった。支店の方を引き上げるとき、向こうへ置き去りにしてきた借金が、三口とかあるうちで、その一口をぜひ片付けなくてはならないのだそうである。東京へ着いたら一週間うちに、どうでもするという固い約束をしてきた上に、少し訳があって、他のように放っておけないたちのものだから、平岡も着いた明くる日から心配して、少々奔走しているけれども、まだできそうな様子が見えないので、やむを得ず、道夫に言いつけて大助のところに頼みに起こしたということが分かった。
支店長から借りたというやつですか？
いいえ。その方はいつまで伸ばしておいても構わないんですが、こっちの方をどうかしないと困るのよ。東京で運動する方に響いてくるんだから。大助は、なるほどそんなことがあるのかと思った。金高を聞くと500円と少しばかりである。大助はなんだそのくらいと腹の中で考えたが、実際自分は一文もない。大助は自分が金に不自由しないようでいて、その実大いに不自由している男だと気がついた。
なんでまたそんなに借金をしたんですか？
だから私考えると嫌になるのよ。私も病気をしたので、悪いには悪いけれども。
病気の時の費用なんですか？
じゃないのよ。 薬代なんか知れたもんですわ。道夫はそれ以上語らなかった。大助もそれ以上聞く勇気がなかった。ただ、青白い道夫の顔を眺めて、そのうちに漠然たる未来の不安を感じた。